GCM プレゼンツ、ストゥディオスモーキ
ー。 GCM プレゼンツ、スタジオスモーキー、 MC のマルコです。
はい、カルロスです。
どうもよろしくお願いします。
今回ですね、お送りするのは、まあ、アッシュさんのですね、うん、ベトナムホーチミンへの、うん、まあ、滞在期という形で。
アッシュさんといえば、
はい、まあ、風俗冒険
かわいそう。
いやいやいや、いや、あの方ね、
まあ、実際そうだからね。
はい、アッシュさんが偉いのは、うん、そのとにかくね、うん、アグレッシブ。
そうですよね、
はい、チャレンジャーですよ。
すごいノーボーダーっていう言葉がね、はい、すごい合ってますよね。
なるほどね、うん、己の欲望のままに動く、国境がない、
国境がない、
国境なき聖戦士という感じで、
はい、ノーボーダー、
はい、で今回、まあ、あったかいところがいいよということで、うん、まあ、ホーチミンに行かれたみたいなんですけど、うん、まあ、そこでね、まあ、チャレンジしたと、うん、いろんなことをチャレンジした。
何をチャレンジ？
だってあの人偉いよ。だって五行譚にチャレンジしたんですよ。あ、はい、ね、これね、普通ね、3つぐらいダメだった時に心が折れるじゃないですか、うん、折れないんですよ。折れない、あの人は折れない、
負けない、
負けない、うん、くじけない、
くじけない、
はい、自分の目的を達成するまでに最後まで突き詰めると。
さすが日本男子。
さすがですよ、さすが風俗冒険家まあ、ただやっぱりなんか言ってましたけど、そのベトナムというのはそのいわゆるお金が絡まないといい人たちみたいなんですけど、いいですね、ただお金が絡む、特にその夜の世界っていうのは、うん、金の亡者だらけというかね、うんうん、なんかそんな感じがあって、ちょっとどうかなっていうようなことを言ってましたね、うん、
でも俺は風俗の亡者だみたいな。
そう、まあその通りですよまあちょっとね、まあ、そんな話も含めながら、うん、アッシュさんからね、詳細、うん、のレポートをいただきましたんで、はい、だって事前にねパワーポイント の資料まで用意してくれたんですよ。
いや、すごかったですね。す、
完璧、完璧よ。
びっくりですよ、どこで作ったんだろう。
いや、わかんないですよ、わざわざこのために用意してくれたんですよ。
飛行機の中かな、
多分ね。
ですよ、ね、
フレッシュな気持ちのままにね、うん、多分悔しくて夜寝れなかったと思うんですよまあせっかくなんでちょっとね貴重な資料をね元に、うん、レポートしてもらいましたんで、
はい、
ちょっとサイトの方にも、うん、アップできる情報をアップしたいなと思ってますので、はいはい、じゃあこんな感じで
ぜひ、
はい、聞いてください、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、マルコさん、今回ちょっとアッシュさんがですね、
はい、
またちょっと冒険に出たということで。
いやー、どんな冒険なんですかね。
いや、本当に僕ねちょっとね、アッシュさんいろいろな話聞いてて、うん、ちょっともう命名しましたよ。
え、どんな？
風俗冒険家。
風俗冒険家、
はい、
え、どんな冒険を？
いろんな冒険をね、この人しすぎ。
どんな、
言葉が通じようが通じまいが関係ないよみたいな、うん、素晴らしいですね。
いや、くどいようなんですけど、やっぱり、はい、僕はバージンの創設者のリチャード・ブランソンの話をしたくて、やっぱ物事って何でもバージンで、
はいはいはい、
やっぱ初体験があるんですよ。
そうですね。
それを全て全てもう
自ら破りまくってる。
破りまくって、
素晴らしい。まあ野垣は、まあ、置いといて、うん、アッシュさん、
はい、どうも、風俗人柱、風俗冒険家の
アッシュでございます。イ
エーイ。僕はもうカロさんから今回の風俗冒険家っていうネームをねいただいたときに、
はい、
LINE でいただいてるじゃないですか、はい、こういう名前でいこうみたいなキャッチをね、
はい
はい、北尾ってスポーツ冒険家の北尾に習ってって僕はこの LINE で返したんですけど、北尾は弱かったって僕の認識だね。
そうですね、
もうすごい、いや、
そうですね、
普通の人とやったらそれ強いかもしれないですけど、はい、プロレスラーの中では
連敗でした、ね、
僕の中では弱かったなって、
はい、だからアッシュさんも冒険するでも意外と勝てないという
負けっぱなしは
なんかその辺聞こえてきてますよ。
それをミックスさせて、
まあ、
で今日もう一方、
はい、
風俗評論家の新鮮からやってまいりました。
ヨムさん
です。ヨムさん。
今日は、ね、冒険家と評論家
ということで、はい、ちょっとお話をいただこうかなと。
バックパッカーなんだけどな。
まあまあそうですよ、ね。
バックパッカーじゃないですか。
バックパッカー、まあ、バックパッカーという面もありつつも、
うん、
風俗冒険家の面もありつつもみたいな。うん、
まあまあまあ、
OK です。
ありがとうございます。で今回ベトナムはホーチミンですか。
はい、
そうです。ちょっとまた食べに出られて、
はい、
ちょっとホーチミン、まあベトナムもそうなんですけど、まあ知ってる人は知ってますけど、ちょっと簡単にバックグラウンド、
はい、
その街の、はい、
ホーチミン、ベトナムは、
はい、
首都のハノイと経済都市のホーチミンっていう形で、まあ
南北に、まあ、2つ大きな
町があるっていう感じです、ね、例えば中国でいうと北京は政治の都 で、はい、ね、上海が経済の都で、その違いみたいな、
同じようにな
るんですね、うん、
で、ベトナム全体で、はい、8400万人、
はい、
で、ホーチミンの、はい、まあ、ホーチミンの中に住んでる方が大体730万人なんで、
なるほど、
まあ、人口の10分の1なんで、
なるほど、
日本の東京のまあ1000万、1000万以上いるんでしょうかね、
東京でね、ね、1200万、
うん、300万、あ、だからまあ同じようなイメージ、はい、かなと思いますよね、うんうんうんうん、
なるほど、
はい、で今回そのちょっとお休みを取っていこうと思った中で、はいはい、あの日本があまりにも寒いよ、
うんうんうん、
で寒いのでできるだけ暖かいところに行きたいんだよ、
なるほど、
はい、ただその勝手がしてて楽しいところっていうのは、うんうん、まあ、先の収録でもあったんですけど、はい、まあ香港だったんです。
なるほど。
まあ今回も多分寒いだろうと思って、うんうんうん、さらに南の方に行くぞっていうことで、
ベトナムを選ば
れた。そうですね。バンコクとホーチミンを、まあ、最後までこう選択をしていて、うんうんうんうん、ちょっと行ったことがないところ。
なるほど。
まあ実際に行ったことがあって、バックパッカーの時に行ってるので、もう10年以上前なんで、
うんうん、
まあ情報としてはもうほとんどもうリセットされてるんだろうなと思ってちょっと行ってきた、うん。
なるほどですね。でベトナムは日本から直行便が出てるんですよね。
出てます。
でこれホーチミンは出てるんですか。
ホーチミンももちろん首都のハノイ
も出てる。だいたい飛行時間で
7時間ぐらいです。
あ、じゃあアジアの主要都市に行くとあんま変わんない、
ね。そうですね。ちょっと南に走る分、
はい、
飛行距離って多分タイのバンコクってあんま変わんない、
う
ん。
そうなんですか。なるほど。で1年を通して、まあ、温暖な気候と、まあ、暑いですね、単純に。
そうですね、あったかいです
ですね。ベトナムってこれ雨季とか寒季とかあるの？
あのタイと同じなんで、5、6、7、8から、まあ、10月ぐらいまでが雨季じゃなかったかな、
ね、あ、なるほどね。でちょうど行かれた時っていうのは寒気、
寒気です。
なるほど、はい、じゃあちょうどカラッとしていい感じで、
はい、
なるほど、
気温がずっと、まあ、大体夜さ、昼間太陽出てる時で30度で、はい、
なるほど、
夜は半袖だとちょっと寒くな
ってます。そのホーチミンというのは、はい、その観光に、まあ、観光するという観点で言うと、はい、どんな感じなんですかね。
イメージ的には僕も久しぶりに本当に行って、あ、こういう感じだったんだっていう感じなんですけど、イメージ的には
ヨンさん死んじゃいましたね。ヨンさんが今ヨンさんが酔いつぶれて寝てしま
い、ヨンさんが酔いつぶれて寝てしまい、
ちょっと隣見たらヨンさんの死体が転がって
た。違うよ、
あの風俗評論家が、評論家としても
気を知らない。風俗の話からかけ離れちゃったから、
そうか、そう、今は、お休みの時間であって、
あのもう国、あの国政上、
どうでもいい。
どうでもいい。
じゃあ今ちょっとお休みいただいてみて、はい。はい。ホーチミンの街中の、はい、利用者
の。発展したんだと思うんですけど、
なるほど、
僕は、その、はい、あのバンコクのイメージから、ええ、BTS とちょっと地下鉄を取ったぐらいのイメージに近いと思います。じゃあ割とスクンビットっぽいイメージですよね。
じゃあ割とこう歩きやすいし、
過ごしやすいし、そうですね、
ま
あ、あのタイじゃなくて、ホーチミンは、ね、ベトナムのどこでもなんですけど、あんまり信号がないので歩きやすいかっていうと歩きにくいんです。もうこうバイク
バイクのラッシュで、
はい、
ないんだ。
その間をあの歩行者のタイミングで普通に歩いて、
なるほど、ね、
バイクは避けてくれる。
なるほどね。
バイクは避ける。
いい感じですね。
事故も多いですよ。
あの日に、ね、日に30人死んでるらしいですから、ね。
うわ。
ベトナム全土でそのバイク
絡み。死にすぎ。
事故で毎日30人ずつ死んでるらしいです。
その走ってるバイクってやっぱ日本車が多いですかね。
はい、あのベトナムホンダとかそういうあのベトナムブランドの、
ほうほうほう、
あの日本の、
それはベトナムにホンダが出て、
はい、現
地といわゆる合弁、
そうそう
という感じですか。
はい、
ちょっとホンダガール、ホンダガール、
まあ、そこまでまでいい。なるほどね。でまあ一応そのホーチミンの街の中心部もいろんなその通りがあって、はい、まあ今言われたそのクンビットみたいなところもあれば、
は
い、
そうですね、
いわゆるそのバックパッカーが集まるようなそのカオサンみたいな場所もあるっていうことなんですね。
あのただもうあのタイと全然違うイメージのところは、そのあの発展して遊べるところっていうのが、あの、まあ、観光するにしろ買い物するにしろ夜遊びしようっていうにしろ、うんうん、そのすんごいあの一箇所固まってるんですよ。空港からあの都心の栄えてるところまでが、
うん、
まあ7キロあるかないか。
ああ。で車で10分20分ぐらいの世界
ですか。そうですね。その、まあ、渋滞があるので、うん、昼間はちょっと違うんですけど、夜帰り夜の、はい、 まあ、帰りの時に乗った感じはもうガラガラだったんで、うんうんうん、10分ぐらい
です。10分ぐらい
です。10分
ぐらい。そんなもんね。
そっかそっか。で、まあ、ね、アシスさんから言われた、その、いわゆる中心街がすごく狭いんで、
はい、
歩いてても余裕で回れるよみたいな。
そうですね。今回ちょっと4泊5日ぐらいに行ってたんですけど、はいはいはいはい、ちょっと持て余しちゃう。
ああ、そっかそっか。
本当に。
コンパクトすぎて。
コンパクトすぎて。
なるほどね。はい、なるほど。でそのまあいろんなバックパッカー街とか、
はい、
まあいろいろあって、
はい、
そのまあざっくりその観光として見た場合にはやっぱりちょっとその時間を持て余すと今言われたみたいな、
はい、
そんな感じがあるよと。
そうですね。その昼間に、うん、まあショッピングしたりカフェ巡りをしたり、うん、で夜はまあ適当にグルメをして、うん、でディスコとかも行って、うんうん、であと何だったらその電撃的な遊びもしてっていうので、
はいはいはい、
まあのんびりやれば、うん、まあ、うん、回していけるかなっていう気はするんですけど、うん、でも、はい、やっぱりちょっと1週間はいたら、
ちょっと長すぎる、
多いかな。
もう3泊ぐらいがちょうどいい感じ。
3泊4泊ぐらいでちょうどいいじゃないですかね。
食事はホーチミンってあの、はい、どうなんですか、海辺に近いんですかね。
海辺に近いので、あのシーフードがすごい安い。
そうなんですか。
あの、タイよりもシーフードは安いかな。
そうですか。
結構フランス料理の影響を受けてるとか
そういう。ああ、そうですね。あのバインミーっていうその、あのベトナムの、あの昔ながらのサンドイッチとかもあるんで、
そのベトナムというと僕はベトナムコーヒーを、
あ、美味しいです。
あの、コンデンスミルクたっぷり、
はい、練乳型、
はい、あの、はい、前ね、六本木にチュングエンカフェって
あったあった
あった、知ったんですよ、あれ僕好きでよく行ったんですよね。もう店なくなっちゃったんですよ
ね。ないですね、
はい、
あとはそうですね、甘いものが好きであれば、うん、スイーツとかもやっぱりそのフランスのそのルーツが
あって、
あの、2、3個ケーキ食べたんですけど、あのそれなりにあの重い味で、あの海外であの甘いお菓子食べたら本当に砂糖の甘さだけで、あの、あんまり美味しくないっていうの結構あると思うんですけど、それ普通にあの
リアルに美味しい、
美味しいです。
へ
え、あのかき氷っぽいやつってベトナムでしたっけ、間違えてるかな、
シントかな、
あ、ごめんなさい、間違ってるかもし
れない。かき氷、あの沖縄風 の, あのかき氷、
そうそうそうそう、
あの沖縄でいうところのあのぜんざいだね、
ぜんざい、
そうそうそう、うん、あんな感じのやつ、
あんな感じの、
あれ美味しいね。でもなんかお腹壊しそうだね。
そうですね、あの海産物はやっぱちょっとお腹壊しそう
ですよね。
水もあれですか、まずい、まずいって、あの飲んだらまずいですか。
あ、もちろん、あの水道水飲めるところで多分日本とあともう一カ国くらい。
そうですよね、
そうですよね、
そうですよね。ちなみに今、あの酔っ払ったヨウさんが寝ちゃいましたんで、
うん、はい、ようやく静かになって、
まあまあまあ置いときましょう、これはこれで、はい、
さっきの自由を発生しました
から、自由だな、まあいいじゃないですか。
いや、カスタムさんも自由だったから、
まあね、
やっぱ親切ですからね、
まあ、そうなんですよ、まあ、リラックスしていただいて、はい、で、まあね、
はい、
観光だけではまあつまんないよと、はい、ある部分、はい、いうことで、
はい、
まあ、やっぱり風俗冒険家としてはね、
うん、
いや、まあそのネームにはちょっとあの質問ちょっとありますけど、まあまあとりあえず受けてきます。
なるほど、ありがとうございます。ちょっといろんなとこ行ったらしいじゃないですか。
はい、
ちょっとその辺ちょっと説明していただきましょうか。
は
い、
まずですね、
はい、
ホーチミン、まあベトナム全土がそうなんだと思うんですけど、うんうんうん、あの電撃の情報っていうのが全く拾えないので。
あ、そうなんですか。
だからネットでちょろちょろっと拾った情報をもとに、うん、本当にあんのかやっていう感じで。
それは現地のネットですか、多分日本で、
うん、もちろん日本
です、は
い、やっぱり共産圏っていうこともあるんですかね。
そうですね、あの、うん、結構厳しい、あの表向きは全部禁止なはずですよ。
そうなんですか。
その香港とかそのタイみたいな感じで、うん、あのそのもう全部 OK っていう意味合いで
じゃないんですね。
そこら辺はその中国とかとやっぱり同じですよね、う
ん、なるほどね、
まあ、社会主義ですね、はい、
そこでまずちょっとチャレンジされたその携帯というか、
はい、ですね、
はい、
全部でですね、5携帯ございます。
さすが冒険家、
はい、
さすがですね、
はい、まず
順を追って言いますと、
はい、まずビアオム、
はいはい、
もしくはカフェオムっていうのがあるんですけど、
はいはい、
これ何かっていうと、まあ日本でピンサロですね。
ピンサロ、
ピンサロか、もしくはあの、まあ、伝説 の, あの昔 の, あの西川口の本サロ、
なるほどね、
に近いものと僕は思います、ね、はい、で次にあのスパ、スパというのがあって、まあ、これも、
うん、
なんだろうな、まあ、バンコクのソープですかね。
MP、
うん、MP かなと思います。
マッサージパーラ
ー、はい、
マッサージパーラーですね、
はい、で一番こう一悶着あったのが、うん、 あのホテルのギア、
ギア、
はい、これはもう後で話しますけど、散々あの悶着がありました。
なるほど、はい、そして
あとはそのプロのお姉さんが来るディスコみたいな、
うーん、
あーなるほどね、
はい、あと最後に、うん、あのこれも全く事前情報なしで、
はい、
あの現地で発見しちゃったっていうのがオープンバー
です。オープンバーですか、
はい、
うーん、いろいろでもバリエーションありますね、
はい、
数だけ見ると。
そうですね、
現地の情報って結構重要ですよね。
うーん、
なんかやっぱ、はい、青材を着たギャルが、
いやそこまでのはなかったですね。
うん、
もしかしてそのちょっとお金かかってもいいんで、うん、錦のカラオケとか錦のそのクラブみたいなのに行けば、
うん、
女の人の服装がなんか犯罪になってるとかあると思いますけどね。だからとりあえずそういうところはちょっと行かなくて、まずあの1軒目のビアオムっていうのは、うん、あのもうネットの情報通りに、あの
どんな仕組みなんですかね、これビアオムは。
まず入るとですね、
はい、
こじゃったバーなんですよ、薄暗い感じの、本当にあの
ショットバー的な、
そうです、もうあのお酒がずらーっと並んでて、ただ女の子がまあ4、5人ぐらいいたんですかね。でこの中から どれにするっていうのを決めさせられて、決められたら、
うんうん、
まあ一杯おごってあげて、うんうん、隣にずっといますよと、
うんうん、
ただ女の子は店の奥に座っているんですか。
そうですね、でもまあ僕が入ったタイミングでこうさっと前に来ますけどね。
なるほど。
それで、まあちょっとぐらい話せるかと思うじゃないですか、うんうん、楽しくバーなんで、うんうん、あのベトナム人やっぱね、画面にがめついっていうのと、
うん、
回転を早くしたいっていうその
効率重視なんですね。
あのもうそういうところがもう見え見えなんですよね。
だから、なるほど、
そんなところでアメリカ資本主義が入ってきたわけです
ね。そうですね。だから早く、まあ、上に行く上に行くっていうふうに言われるんですけど、上に行って、まあ、上にちょっと一部屋設けてあるからここでしませんかっていう話なんですけど、とりあえずあの会話を楽しむ間もなく、まあ、そのままこう上に行くっていう感じなんですよね。であのネットの情報と全然違うんで、うん、あのネットではだいたい50ドル、30ドルとかそんなお値段だったんですけど、うんうん、まあ100ドルって言ってきて、
あ、随分高いですね。
で、あの、まあ、ちょっと僕もかまかけたんですよ、うん、ごめん、あの前回この僕の友達が来て、あ、ここちょっとあの英語が通じるとこだったんで、うん、僕前回友達、私の友達が来て50ドルだったって言ってたんだけどっていう、
うんうんうんうん、
かまかけたんですけど、 No, 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 now is very expensive、 あのなんか expensive、
うんうん、うん、
エコノミックグローインとかなんかそういうことを結構言ってくるんですよ。
なるほど、
本当そうなのかな、
ちょっとマクロ経済的ですね。
まあ借りたい反面、まあ勉強代みたいな感じで、うん、まあ払って上に行ったら、うん、まあ本当普通ピンサロですよ。
あ、
他に説明のしようがないっていう、まあコンサルみたいな、
目黒でいいよと、
もう目黒でいい、目黒キューティーズで十分だ
よ。
ピンサロにじゃ100ドル払ったぐらいの感じ。
ああそうです、あ、一応それも本番だったんですけど、
うん、
まあかといってもそのなんか早く行ってくれ感がもう見え見えちょっと調べちゃいますね。
そうですね、うん、まあそこまず行って、
はい、
でそこを後に去って、
そうですね、
はい、
でまあ、 あの何日かいたんで、あのベンチャンでバンバン行ってるわけだから、その後に行ってみたいな、その、
ま
あ、そのにはしごしてたわけじゃない
んです、満足できねえからさすが冒険家だな。
その次にあのスパですね、
はいはい、
スパはあの至る所に、うん、あの派手な看板でマッサージっていうのがあります。でネオン系のでマッサージっていうのがあって、うんうん、
ピンク系の、
そうです、そうですね。でも明らかに怪しいので、
いや分かりやすいです、
分かりやすいです、
うんうんうん、
あのタイであのお風呂屋さん見つけるようなイメージで、
はい、
あ、これって書いて、あ、これはもう絶対普通のマッサージじゃないっていう感じで分かるんで、ポンって入るような感じです
ね。なるほど。
で、あの本番までできるところと、
うんうん、
あのここもあるんですよ、中国式なので、
うんうん、
マッサージプラス手拭きっていうのが2パターンがあって、どっちがどうなのかよく分かんないんですよ。だからもうこれも当てずっぽでポンって入るしかないんですよ、
うんうんうんうん、
でここも一応その、まあ、本番はできました
ね。なるほど。
ただあのマッサージって書いてあるんですけど、
うんうんうん、
あのマッサージはどこにもない、
ああ、まあ、もう直で始めちゃうみ
たい
な。そうなんだ。その辺はなんかバンコクと比べるとちょっと、ね、バンコク一応マッサージするじゃないですか、ま
あ、でスパだから一応そのお風呂に入るんですけど、お風呂ももちろんないんで、
うん、看板だけです
ね。看板だけです。
え、もうじゃあチョンヌマっぽいんだ。
チョンヌマみたいなもんですよね。
まああれですね、チョンヌマがほら料亭になってると同じですよ。
まあまあ、
はい、
うん、
そうだね、まあ、え、じゃあもう、
はい、
入ってすぐもう、
はい、
どうぞみたいな感じなんですか。
そうですね、もう
お金払ってどうぞみたいな、
どうぞみたいな、上の階へどうぞみたいな、で部屋に入ったらどうぞ服を脱いでください、どうぞ。
シャワーも水の方
シャワーは浴びます、一人で浴びてきてくださいみたいな感じで、
寂しいですね
その、はい、その辺の女の子たちってやっぱりもう言葉は英語はできない、はい、全くできないですよ、ダメ、なかなか厳しいですね。
そのなんかベトナム語 の, その会話帳みたいなやつをタブレットの中に入れて持ってったんですけど、それ見てこう楽しんでこう指さして話し合う余裕がもうない、この余裕がない、
時間的にもそういう感じもない
よ、ね、そうなんですよ、ね、もう早く終わって次に次のあのラインに並びたいみたいな、
味気ないっすね、それだと。
そんなタブレット入れて用意周到だったんですね。
こうですね、この中に入れてたんですこれが出番を発揮したのはもう本当に最後のオープンバーだけです。
あやっぱり英語はあんま通じないんですか。
全く通じないです。イエス、ノーが分かるぐらいで、数字が出てくるぐらいじゃないですか、ね、そっから先も多分何も出てないと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
ちなみにその、はい、だいたいそこは、まあ、さっきピンサロで100ドルぐらい払ったという話だったんですけど、はい、そのおいくらぐらいだった
。あ、ここですか。80万ドンなんで、うん、4000円ですね。
お
丸2つ取って半分にする。
そうですね。
じゃあそっちの方がまあいいっちゃいいですね。
そうですね。
うーん、
まあ心の中に何か小さな穴が開いた感じはもう
ぽっかりと、
ぽっかりと開いた穴はずっと開きっぱなしなんですけど。
で次に行かれたのが、
はい、次が、
はい、
まあ、ちょっと収録で残せなかったんですけどね、LINE でやり取りした時に話した、
はいはいはい、そうですね、
ホテルオキアってい
う、はいはいはいはい、
これが一番もトラブルの元です。
ああ、
お手軽で面白いかもしれないですが、はい、おすすめもできないみたいなんですけど、僕が泊まったホテルがVBN 通りっていうところで、
はい、
ここどういうところかっていうと、その安宿のパッカー街ですよ、
うんうんうんうん、
でそのパッカー街の中で、
ええ、
まあ、ちょっと軽くが小綺麗な、まあ、ミニホテルみたいなところに泊まってたんですけど、
うんうんうん、
そこで、大体その、ま、そのパッカー街を歩いてると、うん、売却のおじさんが、うん、まあ、引きなしに 声をかけてきて、女どうだとかいうふうに声をかけてくるんですよね、
うんうん、女どうだ、う
ん、はい、でまあせっかくだから、うん、とりあえず聞いてみたら、まあ、捕まえて聞いてみるじゃないですか、
うん、
いくらなんだっていうと、
うん
うん、まあ、大体40ドルだっていうんです。
で、
どこでやる、で、どこなんだっていうと、あ、急にそのパッカー街になるんで、お金のカウントがドルになっちゃうんですよね。なんかホチに結構ドルも通用するので。
そうなんですか。
どう
です
、
それはどっちでもいいぐらいですか。
あ、どっちも
本当に、ね、
ただドルで欲しいみたいですけどね。
うん、
あ、そうなんだ。ドルでも
行けない。それドルで払う場合プレミアムとかあるんですか。
いや、変わんない、
変わんないですか。じゃあドルで持ってった方がいいですね。
どっちで払っても一緒
です。そうですね。
で、まあでどこにいるんだと、でどこでやるんだっていうと、ちょっと向こうにあるからっていうんで、まあ、ちょっと怖い気もするんですが、まあ、そのバイクのすぐ後ろに乗っかって、まあ、その言われるところまで、まあ、のけてるも
これがね、風俗冒険家のね、
怖い怖い
冒険家のゆえんですよ、これは。
チャレンジャーもあ
まり、
チャレンジャ
ーするとですね、そのパッカー街から、本当に 500m 離れたぐらいのところに、
うん、
もう完全にパッカー街から外れちゃってるんで、
はい、
その外国人の観光客が泊まらないような、
うん、
普通のホテルがありました
。へえ、綺麗な、
いやそんなに綺麗な感
じです。あ、本当ですか。
はい、
アジアのローカルホテル。
そうですね。だからその同じベトナム人が使うようなホテルが
あるん
です。
なるほどね。
で、そこに入ると受付のエントランスみたいなところで椅子に座らせられてて、
うんう
んうん、で今女来るからちょっと待ってになって、で5分ぐらい待ってると、バイクの後ろに乗って、
うん、
女の子が3人ぐらいこうまとめて
くる。
でその中から選べと。ダメだったら返していいよ。
なるほどね。
まあ、これがどこまで毎回気に食わねえからって言って返していいかどうかわかんないんですけど、で、まあいいよってことになったら、
はい、
そのホテルを使って上の部屋でやってきてくださいと
か。そこはおいくらぐらい。
大体10ドルでしたね。
休
憩っていうような扱いなんでしょうかね。
じゃあトータルで50ドル。
そうですね。で、あとはその女の子がやっぱり金にうるさい国なんで、ベトナムって
チップをどうしても払わ
ない
、う
ん、なるほどね、
まあ5ドルか10ドルぐらいでいいんじゃないかな。
ああ、そんなもんね。なんだろう
ね。これで揉めたのがですね、女性が、もしよかったら、うん、私に、大体日本円で、まあ、チップくれないかと、もし、うん、やる前なんですけど、うんうん、もし私との、まあ、セックスがよかったら、うん、チップくれないって言われたんで、まあ、別にっていう感じだったんですけど、うんうん、その値段が2500円です、日本円で。
ほうほうほう。
40ドルなのに、チップが2500円
です。高すぎですね。
25ドルですかっていう話なんですよ。だから、で、今までその、まあ、何回目か行った後なんで、ちょっと相場の5倍ぐらいの値段行ってきてんだっていうのは分かるっていうのもあるし、しかもその金を先によこせって
言うんです
よ。ああ、それは良くないな。
これもう絶対そうなんですけど、アジアで、ちょっとでもお金先に払ったら、それもう絶対返ってこないです。
ダメですね。
うん。で、先に払え、先に払えって言うから、で、もうこっちとしてもだいぶもう気がめいってるわけですよ。でなおかつその今回選んだその女の子っていうのも、どう言ったらいいんですかね、そのこう何回かこう選んで、これじゃダメ、これじゃダメって言った中で、もうちょっと変えられないかなっていうので、最後の
しょうがなく選んだ、
もう渋々選んだイメージがちょっとあったので、今まで昨日のことが普通に可愛くて、別に5ドルチップあげてればよかったのに、なんでこいつに25ドルあげなあかんっていう話になってしまって、もうじゃあいい。やらないって言って、帰るって言って、そのままもう着替えて、着替えて、まあシャワー浴びただけなので、着替えてさっさと降りて、で下の売却連れてきたおっさんと、その、下膳の、下膳のおっさんにも、こいつもうこういう女だから、もうやらないと。で、もう半分もう綺麗気味で、まあ日本語でもうどうついてたりもしたんですけど、結局のところやっぱお金は絶対返してくれない
んですよ。そうなんですか。
取り分が、まあ、ちょっとお姉ちゃんがいたのか本物かどうか分かんないんですけど、税源のおっさんが10ドル、
うんうん、
で売却が10ドル、
うんうん、
女が20ドルで合わせて40ドルっていう取り分だと思うんですけど、そのボスと売却の部分はもう泣いてくれるとしょうがないから、あと1人女連れてくるから20ドルで、う
ん、追加で
って、いやでも俺やってないからって、うん、でこういうわけのわかんないこと言ってくる女なんだから、うん、もうこっちも嫌なんだよって言ったんですけど、そのお金も返ってこないです。
うん、
で結構ちょっと汚いと思ったのが、その売却のおっちゃんを通して話した限りでは、うん、お前あの子にアナルセックスをしようとしてたやってないからって
言いがかりで
言いがかりなんですよ。だからそれで拒否られて降りてきたんだっていうふうに言ってるんですけど、でもまあそういうトラブルって別に僕が最初じゃないと思うんですよ、うん、その女の子にしたって、
うん、
だからまあもういいわっていう、
なるほど、ね、
でももうその女はそういう女だぞっていうことだけ言って、うん、まあ渋々まあ泣き寝入りするしか
ない
です
ね。なるほ
どね。もう向こうもまあまあヤクザなんで、まあね、どこまで行っても絶対払った金はもう戻さないっていう考えがあると思う。
それはそうですね。
まあまあ適当に何回かどうなってスッキリしたところでもう帰ってきたって言
われて、じゃあお金だけ払って帰ってきちゃった。
そうですね。だからその20ドル損したっていう感じですね。
ああ、ちょっと痛いですね。
痛いですね。だからベトナムはもうバックパッカーの時もそうなんですけど、うん、みんなお金に汚いっていうのと、よく目がドルになってるとか、目がドルになってるとか、本当それが今もずっと続いてるんだなっていう。
背筋主義。
背筋主義間違いです、
ね。あ、そうですか。
普通の人はいい人なんですけどね、その。要はエロに絡むとお金は絶対ボッてくるし、あと旅行者関係のも絶対にボッてくる。
まあ、つけないなるほどね。イメージ的にはベトナムの人っていうのは真面目で、
ね、
なんかこう日本人的なイメージがあったんですけど、うん、まあまあそんな人は大変なんでしょうけど、うん、
はい、
やっぱりちょっとこうジャンルが少しジャンルになれば、ちょっとやっぱり金に汚くな
る。やっぱ夜のジャンルになるともう圧倒的に。
なるほど。
まあ、それでも言っちゃったんでしょ。
まあまあまあまあ。
そうなんか、なんかベトナム人すごい手先が器用でねっていう感じがしますけど。
その、まあ、その器用な手先を僕のクリーンが使ってくれなかったっていう。
多分じゃないか
と。器用だと思いますよ、多分。
ねえ。その、そもそも、
はい、
例えば、バンコクとか。
はい。
ああいうところと比べたら、はい、やっぱりベトナムはやっぱりちょっと遊びにくいよという感じですかね。
ですね、遊びにくいと思いますね。あのバンコクでいうところでいうと、そのナナとか、うん、あのゴゴバとか、あの、まあ、例えばそのテーメカフェとか、うん、そういうところに行っても、まあ、楽しく遊べるじゃないですか、うんうん、だからそのまあまあその 中級ぐらいのところに行ったとしても、あのそのまあ、ベトナムと、まあまあ、バンコクと同じでいうと、その日本でいう、あ、バンコクでいうタニアみたいなところまで行けば、多分楽しかったと思います。日本人向けで、それなりにお金も使ってもらえますよっていうところまで行けば、楽しく遊べるかもしれないですけど、ちょっと中級ぐらいのところに行くと、気分を害することが多い。あ
それ一元の客はいいでしょうけど、リピーターつかないですね。
そうです、あのベトナムのその考え方で、そのリピーターっていうのを根本的に考えてないので、あるやつからあるだけ取るっていう考えだと思うんですよ、基本的には。
切な的ですね。まあちょっとなんかいろいろ今回ご苦労されました。
まあやられっぱなしでしたね今回も。
そうですか、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あとはまあオープンバーです
ね。はいはいはい、
これだけはまあちょっと情報が
まずまずよかったなんですか。
まあ、まずまず良かったっていうのが、その、まあ、バックパッカーだ今回 の、 その VBN 通りの周辺っていうのは、ちょっと外れの方まで行くとバーがいくつも並んでて、まあ、女性が呼び込ん で、
はい、
で中でっていうか、まあ、中もないんですけど、まあ、ちょっともう外になるんですけど、そこで一緒にお酒飲んだり、あの、まあ、ダーツやったりとか、ビリヤードやったりとか、そういうのができ
る。ガールズバー的な感じ。
ガールズバーというか、
バンコクにあるような、
ナナの1階の
バービアみたいな。
そうですね、あのナナの1階みたいな感
じです、ね、あ、じゃあ割と馴染みやすい、
ね、そうですね。ナナの1階はちょっとあのブサイクな子が多いところになると思うんですけど、まあベトナムのオープンバーはまあまあ可愛い。
そうですか、ね、
ちょっとシャクユミコにちょっと似てる感じの、
ね、ああなるほど、ああなるほどね、わかるわかる。
いいじゃないですか。
はい、
でもやっぱり一番無難なのはやっぱオープンバーを狙いなさいと。
オープンバーが一番あの会話もできるし、ある程度時間も取れるしっていうので、
なるほど。
システムは全部もうあのタイのオープンバーと同じなんで、
なるほど、
まあ、なんですけど、それが一応そのもうどこの情報にもネットにもなかったんですけど、そのパッカー街にあったんで、これはもうせっかくなんで、スタジオスモーキー聞いてらっしゃる方にはこの辺にあるよっていうのは、
なるほど、
後でなんかマップかなんかで
教えて。ありがとうございます。じゃあそれブログにちょっと貼り付けるにしますよ。
あ、そうですね、
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこの苦闘の旅、旅のこの、
はい、
ねえ、戦績をね、やっぱりいずれまた勝利に結びつけてほしいなと思いますけど、
ね、あの負けがちょっと続いてます
よね。いやいや、全ては勝ちですよ、もうね。これからに勝ちになる。
まあでもね、はい、本当にあの勉強になりましたよ。
そうですね、まあ、ちょっとヨンさんは寝ちゃいましたが、あの、
まあ、しょうがない
ですね。香港飲み会ではちょっとみんなで勝ちに行きたいな、
はい、いやー、いいこと言いますね。はい、ぜひお願いします。じゃ今日どうもありがとうございました。お疲れ様でございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので、
今来たかもたまに脱ぎます。
スタジオスモーキーatmarkgmail.com、皆様の、ご連絡を待ちしてます。よろしくお願いいたします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。